78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。
では今日は西宮市立中央病院中村身信看護師とお話をしていきたいと思います。中村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はアドバンスケアプランニングのお話をしてくださるということですね。
はい、そうです。
このアドバンスケアプランニングというのはどのようなことなのか、まず教えてもらっていいですか？
はい、アドバンスケアプランニングというものは、万が一の時に備えて大切としていることや望み、どのような医療やケアを望んでいるのかについて自分自身で考えたり、自分の信頼する人たちと話し合ったりすることを言います。つまり、はい、はい、これからの治療やケアに関する話し合いということです。厚生労働省がですね、2018年に人生会議という愛称に変えています。ですので、皆さんにはもしかしたら人生会議として周知されている方もいらっしゃるかもしれません。
うん、なるほど、はい、今日はこのアドバンスケアプランニングのお話をしてくださるということなんですが、どうしてこのお話をしてくださろうと思われたんでしょうか？
はい、私は今まで急性重症患者看護の専門看護師として、突然生命の危機的状況に陥った多くの患者さんとその家族に関わってきました。
はい、
はい、生命の危機的状況に陥った患者さんはですね、意識がもうありませんので、家族は今にも命の危険が差し迫っている大切な患者さんを目の前にして、不安と悲しみにとらわれながらも医師から病状の説明を聞いて治療の選択を迫られているんです。
はい、
で、私たち医療者は病院に搬送される患者さんすべてがですね、大切で尊い存在であり、救命に献身することが務めであると思っています。ですので、それは私たち医療者の思いであって、患者さんは何を望んでいるのか、苦痛を強いてでも救命を望んでいるのであろうかということがわからないので、私たち医療者の立場から患者さんの救命に必要な医療をメリットとデメリットを踏まえて提案し、ご家族さんには患者さんのことを一番よく分かっていらっしゃる代理意思決定者としての意見を求め、一緒に考えたいんです。
はい、
ですがですね、多くの患者様の家族さんは、死の差し迫っている大切な人がどうしたいのか分からなくって、どう決めたらよいですかと苦しまれているだけではなくって、選択した後もこの決断で良かったのかと自分の決断に悩み苦しまれていることが多いんです。
はい、
そのような患者さんの家族に寄り添って一緒に悩み、私は考えてきましたので、その苦しみが少しでも楽になるように、アドバンスケアプランニングについて今回話をさせていただきたいなと思いました。
わかりました。もう本当に私たちはいつかそのような時がやってくるということを皆さん心に踏まえて、今日もお話を聞いていただけたらなと思いますね。はい、このどうしてですね、アドバンスプランニング、まあ、人生会議とも最近はね、よく言われますけれども、はいはい、このアドバンスプランニングがどうして、言われ出したのかというところなんですが、いかがでしょうか？
はい、なぜこのようなことを言われ出したのかと言いますと、まずは医療の現状というものを三浦さんという方がですね、日本の看取りの中で述べていますので、それをもとに説明させていただきたいと思います。
お願いします。
はい、今国内は世界に類を見ない超高齢社会が到来していて、2025年には後期高齢者が3000万人以上に達し、日常生活行動が低下するなど、自立した生活が困難となり、介護を必要とする人が増加するというふうに言われているんです。
はい、
また多子社会とも言われて、2040年には年間死亡率がピークを迎え、およそ167万人の方が1年間に死亡するとも言われています。
うん、
この事実は超高齢者における老化を基盤とした疾患や老年症候群など病気や病態と付き合いながら人生の最後を過ごす人が今後増えてくるということを意味しているんです。
はい。
全国的な在宅死亡率は現在は 12% から 13% 前後なんですけれども、今後一人暮らしの高齢者が増えることを考えると、老人ホームなどの集合環境における在宅医療や看取りが広がってくるということが予想されますので、完全治癒が望めない慢性疾患などに対する一人一人の希望する医療や介護の内容、療養先の希望は多様化し、本人の希望を最大限に尊重した医療ケアをいかに実践するかという、治す医療から治し支える医療への転換が求められるようになってきています。
はい。
支えるという言葉はですね、単に身体的側面のみではなくって、本人の希望を支える意思決定支援が超高齢社会におけるこれからの中心的役割となるということを意味しているんです。
はい。
つまりですね、後期高齢者が増えるだけではなく、死亡する人数も増える時代が20年後にはやってくることが予想される中で、医療は患者の病気を治すことに専心するのみではなく、病気を見ると同時に患者がどう生きたいのか、どのような人生の終焉を望んでいるのかについて支援することが大切になってくるということから、アドバンスケアプランニングが推奨され始めました。
はい。
ですので、どのような治療を望んでいるのか、どのような人生の終焉を望んでいるのかと質問されたときに、自身の希望を医療者に伝えることができるように、また自分の望む治療を医療者と話し合い決定していくことができるように、今から自身の大切としていることや望み、どのような医療を望んでいるのかについて考えたり、自分の信頼する人たちと話し合っておくことが重要となるということになるんです。
なるほど。うん、少し前はリビングウィルという言葉もよく耳にするようになって、はいはい、なんか私の認識としては、はい、まあ、終末期の医療とか、はい、ケアについての意思表示というような、はい、事前指示書と言われるものですよね。
は
い、
今
日お話ししていただいているアドバンスケアプランニングとはまた違ったアドバンスディレクティブという言葉でお伺いしたことがあるんですけれども、はいはい、このアドバンスディレクティブと今日お話しいただいているアドバンスケアプランニングとはどう違うんですか？
ですね、小川浅尾先生という方が自己決定の歴史の中でその内容を述べていますので、今回はそれをもとに説明させていただきます。
はい、お願いします。
はい。1960年代の欧州や米国では、急性期医療の進歩、特に生命維持に関する進展がある一方で、生命維持装置や点滴に囲まれたまま亡くなっていくあり方に対して疑問がね、生じるようになってきたんです。
はい、
医療に対して患者の意向が反映されないとの指摘や反省から、終末期で患者本人の意識がなくなるなど、自分の意向を伝えられない状況になったとしても、その意向を反映させるための取り組みが起こってきて、元気な時にあらかじめ万が一生命の危機に直面した場合にどのような処置を希望しているのかを文章で示しておくという取り組みが試みられるようになったんです。これがリビングウィルです。
はい。
後にこれらは欧米において法的にも守られるような社会制度が整備されていきます。
はい。
リビングウィルは画期的な取り組みだったんですけれども、医療の現場では当初の想定とは異なることが大半だったんです。ですから文章で残すことへの限界の指摘も出てきました。
はい。
そこで文章の代わりに意向を受けた人、つまり代理人がその場面に応じて意向とか指示を示すことで本人の意向が反映されるのではないかと考えられて、代理人制度が並び立つようになってきたんです。
はい。
最終的には万が一生命の危機に直面した場合にどのような処置を希望しているのかを文章で示しておく事前指示ですねと、うん、自分の意向を自身の代わりに伝えてくれる代理人制度をまとめる形で事前指示アドバンスディレクティブとなって、本人の自己決定を支える法制度にまとまっていったという流れになります。つまり、
はい、
事前指示を示すアドバンスディレクティブは終末医療の意思表示としてのリビングビルと、 自分の意思決定能力がなくなったときに自分の代わりに決定してくれる人を指す代理人指示の2つを含むんです。欲しいと思うんですけど、
うん、2つの意思が混ざったものですね、
うん、そうなんです。
本人とその代わりに決定してくれる人、
そうです。もう自分が、はい、ようようこうなった時にはこういうことはしてほしくないな、うん、してほしいなっていうのを書いて、あの書面に書いておくものと、あの、うん、代わりに伝えてくれる人、この2つのことを指すんです、
う
ん、
なるほど、
はい、でこの制度があの決定というか行われるようになってから、あの、はい、で制定されたことによって、終末期においても患者の自己決定が尊重されるようになるかと思われたんですけれども、
うん、
調査した結果、実際にはうまく機能してないことが明らかになってしまったんです。
あ、それどうしてですか、
ね、理由はですね、たくさんあるんですけど、はい、今回あの、うん、5つただ述べたいと思います。
はい、
アメリカにおいても死の話題を取り上げることは苦手で、そもそも事前指示は思ったほど使われていなかったということ。
なるほど、
うん、あとは医師の時間的余裕のなさや知識不足から、死や死の過程についての話題を出すときに医療者が躊躇してしまうんです。言ってもいいのかなって思うときがあるっていうことですね、うん、
はい、
あとは事前指示を完成しているのにもかかわらず、治療についての希望を医師と話し合っていないため、希望を記載していることに医療者が気づいていないんです。これは家族も気づいていないことがあるんです。密かに書いてるので
知らないんですね。
そうなんです、あの家族と一緒にいてない人も書いてたりするんですけど、そうなると余計にそういうふうな状況で病院に運び込まれた時に、あの紙が見つかった時、うん、あの一緒に暮らしてない家族がその紙を見てびっくりするということもやっぱりあるんです、
うんうん、
はい、
そうですね。
で4つ目としては、事前指示のようにあらかじめね記載する文言の多くは、実際に今後遭遇するような複雑な選択に細かく対応することは難しくって、
うん、
生命維持に関する治療のような特殊な状況を決めることは難しいということですね、
うん、
やっぱり なってみないとそういうふうな治療ってものは思い浮かばないってことですね、
うん、ね、本人もそうですし周りの方もわからないですもんね。
そうなんですよ、病気になったことがない人で何をどういう治療があるのかってこともやっぱりわからないので、
はい、
やはりなかなか難しいという結果ですね、うん、あと最後は、はい、代理人を決めていても半数の方が万が一の場面を代理人と話し合っていない状況では、
うん、
患者の意向を推測することはもう難しいという結果、この5つが大きな理由に上がってきました、
うん、なるほど。
この結果はですね、欧米って、あるいは海外のものなんですけれども、うん、実際やっぱり日本でも全く一緒だということは経験的に分かります。やっぱ同じことが起こっています、
はい、うん、
つまり事前指示は思ったほど使われていないこと、そもそも死の過程について話し合うことは医療者も患者も慣れていない、
うん、
たとえ書かれていたとしても医療者や家族が気づいていないことが多いということが、この、アンケートというか、ね、調べたことから明らかになってきたということです、
はいはい、
うん、それとですね、また医療者の考える事前指示と患者さんが考える事前指示の内容のギャップも指摘されています。そこではね、
うん、ギャップがあるんですね。
そうなんです。具体的に言うと、医療者が考える事前指示というものは、はい、人工呼吸器の装着や心臓マッサージなどの処置を行うか行わないかという内容が中心になるんですけれども、患者さんがですね、はい、事前指示に残したい内容は起こりうることへの治療に関することではなくって、一般的な価値観とかゴールであったということが、結果から分かりました、う
ん、はい、
うん、このことからですね、単に万が一の時の人工呼吸器の装着や心臓マッサージなどの蘇生処置の実施の有無にとどまらず、医療に関連する患者の価値やゴールに関する話題も含まれ、それらの重要な点を明確にして最終的には文章にして残すなどの意向を具体化させる手続きを組み込むことを目指す、うん、ということでアドバンスケアプランニングが進められるようになったんです、
うん、なるほど、
はい、うん、つまりですね、大きく異なる点を言うと、アドバンスケアプランニングは話し合いの枠組みであって、はい、その過程の中で患者さんは自分の価値や目指していることを確認し、今後の見通しに関してどのように理解しているのかを確認した上で、最終的にどのようなケアを希望しているのか を表明することになります。ここがですね、自身の希望する治療の記載だけを行うリビングウィルとの相違点になります。
なんか今すぐにでもちょっと準備しないといけないなという気持ちになってくるんですけれども、どのようなことを話し合うと良いんでしょうか。
話し合う内容はですね、大きく分けると、はい、自分にとって大切なことは何か、自分が受ける治療やケアの希望は何か、自分の代わりに判断してほしい人は誰かの3つになります。
なんとなく分かるんですけど、ちょっと具体的にそれぞれ教えてほしいなと思うんですが、はい、まず1つ目の自分にとって大切なことは何かというのはどういった具体例がありますか？
これはですね、自分の目標や希望、思いについて気持ちをまずは整理していくんですけど、
これって考えていらっしゃる方もいらっしゃるでしょうけど、全くそんなことをね、今考えてない方もいらっしゃるかもしれないので、自分を見つめ直すという意味でも大切な事柄ですね。
あんまり、2つ目、あんまり知ったらね、怖いから嫌だなということだったら、先々に起こることを詳しく知りたくないって書いてもいいと思います。
あ、そうですね、ちょっとこう死に対しての恐怖があるのは誰もが持っているものですから、そういうことを書いていてもいいということです
ね。そうなんです。怖がりだからあんまり知りたくないなとかね、そういうことでも全然いいんです。
なるほど、分かりやすいですね。2つ目に教えていただいた自分が受ける治療やケアの希望は何か、これは具体的にはどういうことでしょうか？
こういったことはですね、多分考えたくないなと思いがちだと思うんですけれども、
はい、
やっぱり自分が病気になったり大きな怪我をした時について、あらかじめ自分の希望や思いについて心づもりしておくと、もしもの時に安心ですので、考えていてほしいんです。
その時その時でやはり人間ですから気持ちも変わるので、今思っていることを書き記しておくということですね。
そうです。これはもう病院で治療を受ける時も同じことなんですけれども、一回決めたとしても考えとかは変わるものなんです。なので、この前さっきそう言ったけれども、やっぱり一日経って家族とみんなと話したら気持ちが変わりましたとか、そういったらそれで気持ちを変えてもらうのは全然 OK なことですので、気軽に考えていただき、ずっとその決断したことが続くわけではないということはね、心に留めておいてほしいなと思います。
はい、大切なことですね。
はい。
さあ、そしてですね、大切なのがどのようにして過ごしていきたいかということも一応考えないといけないことですよね。
そうなんです。はい。ですね、やっぱりもしも病気や障害などで自分が動けなくなって介助が必要な状況になったときには、病院や施設、自宅などどこで過ごしたいのか、どのように過ごしたいのかということも整理しておくことが必要になってきます。
はい、さあ、そして最後が自分の代わりに判断してほしい人は誰かということですよね。
そうなんです、はい。それは本当に家族の中であったり、ご友人であったり、もしあれだったらもう病院にね来て、中で病院にずっと通院されている方だったら、その旨を先生に伝えて、医療者に伝えておけば、その気持ちを先生に託しますという方もやっぱりいらっしゃいますので、家族とか友人だけなくて、私たちもその誰に決めてほしいのか、判断してほしいのかに入れてもらってもよろしいかなと思います。
はい、今日は大切なお話、アドバンスケアプランニングの話を伺っていきましたが、最後になりますか、中村さん、リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、はい、そうですね、入院中に相談することもこういったことは可能です。私は、4階西病棟に勤務しています。4階西病棟には HCU という状態の悪い患者さんを管理する医療機器が備わっている病室があります。そこで入院している患者さんやそのご家族さんが抱く不安とか治療の選択での悩みに対して一緒に私は考えたいと思っていますので、いつでもお声掛けいただきたいと思います。またですね、そんな重症じゃなくてもですね、検査入院とか治療目的の入院の時でも何でも、何かあればいつでもお声掛けいただければと思います。はい、
はい、今日は大切なお話を西宮市立中央病院中村実信看護師にお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515です。 この番組は西宮市の提供でお届けしました。